どうも、アンクルやっと見できたー。あのね、ソロ役のヘンリーカビルがケツアゴ含めてフェロモン硬すぎて胸焼けにも似たときめきを覚えた小林ですカビルカビルと唱えながらですね、マンオブスティールをレンタルしたらですね、おっぱいが本当におっぱいでいけないものを見ている気分になりました。どうやって鍛えたらあんな風におっぱいだけ発達させられるんですかね。あのイリア君は時代背景的に仕方ないのかもしれないんだけど、私が最近ミポコとミッションインポッシブル見すぎなせいかですね、あんなに情緒不安定な子はエージェント向かないだろう、何考えてんだ KGB ってなりました。だからロシアはロシアなんじゃないのかな。昔でも見たいと思ってます。あとですね、最近検索して出てきたジェレミーがね、ジェレミーが作曲して歌ったホークアイの歌がすごい切なくて面白くてじわじわ来ています。みんな調べて聞いてみてください。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもと、役者小林が映画への愛とそして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回のテーマはマイケル・ファスベンダー主演なのにファスギャンが8割変なマスクをかぶっているシュール系大人の青春物語フランとリクエストいただいたルーシーをご紹介したいと思います。では今回も元気にいってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどんいきますよ。基本情報、フランクは2014年イギリスというかイングランドとアイルランド合作の映画です。コメディって書かれてるけど、コメディと私は言わないぞ。見ればわかる。監督はレニー・アブラハムソン。あんまり作品は出てこなかったごめんね。そもそもね、フランク自体がイギリスで有名だったフランク・サイドボトムというコメディアンをモデルにした話なんで、2010年にご逝去なさってるんだけど、それも元ミュージシャンのクリス・シービーっていう方がやっているキャラクターだったの。だからそういう元ネタを考えると、監督はもしかしたらイングランド内でものづくりをしている人なのかもしれませんね。で、主演はマイケル・ファスベンダーです。X メンの若い時代の話で、若きバグニートとか、エリック役とか、続編も制作中のプロメテウスでのデビッド役などなど、最近活躍目覚ましい役者さんですね。私は性依存症の役をやったシームも好きだったよ。それからね、ドーナル・グリーソン。この人はもうすぐ公開になるスター・ウォーズ・フォースの覚醒でもハックス将軍という役に抜擢されているので、注目してください。ハリポタ最終章、2部作ではですね、ロンのお兄ちゃんビル役で、マット・アイ・ムーディを演じる実のお父様、ブレンダン・グリーソンとも共演していました。お父様はミポ2とか、オール・ユニード・イズ・キルにも出演していてですね、写真見た瞬間に私はピャってなりました。あと、マギー・ギレンホールが出てます。はい、ジェイク・ギレンホールのお姉ちゃんです。最近だとね、テータムのホワイト・ハウス・ダウンとかかな。クレイジー・ハートではゴールデン・グローブの主演女優賞にノミニーされてます。はい、お話です。ひょんなことからあるバンドに加入することになった青年ジョン。バンドのリーダーのフランクは四六時中奇妙な被り物をしている謎めいた男でした。バンドメンバーはそんなフランクに信頼と尊敬の念を寄せており、ジョンもまた破天荒な魅力を持つフランクに次第に惹かれていきます。そんなある日、ジョンが勝手に公開していたバンドの映像がインターネットで話題を呼んで、アメリカの大型人気フェスに招かれることになるんですが、っていうお話です。コメディって書かれてるし、お面がとてもひょうきんなんで、コメディだと思って借りる人の方が多いと思うんですけど、私も同じ口だったんですけど、これはコメディじゃない、これはコメディじゃないんだよ。もう一回言うね。私はこの番組で以前紹介したアマデウスを思い出しました。主人公はとにかくいい音楽が作りたいの。でもね、ファッキンシットな音楽しか作れないの。で、そこに自分には逆立ちしても作れない非凡な才能を持つ音楽を作る、フランクが現れて一気に憧れます。で、フランクに認められたい、彼のバンドを盛り上げたいというね、気持ちでもうすごい奮闘するんだけど、フランクが自分のバンドという近しいテリトリーに入れてくれていることもあって、途中から知らずに私欲が入ってきてしまって、ただ大きくしたいだけじゃなくて、自分もそんなにひどくないぞ、自分だって目立ちたいにすり替わってくるわけです。そこからギクシャクし始めてっていう話ですね。で、もちろんコメディと世間が歌ってるように前半はシュールでおかしい場面が続くんだけど、多分みんな半分もしないうちあれってなると思うんだよね。ものづくりに携わっている人は多かれ少なかれこうやって打ちひしがれた経験があるんじゃないかと思います。自分の才能、憧れと現実っていうシビアで胃の痛いものをコメディっていう皮で包んで提供されましたが、食べてみたらやっぱり現実は胃が痛くて苦くて痛かったのですみたいな だからね、これを見て胃を痛める人は結構多いと思うのね。だからこそ、アマデウス。音楽を扱ってるとこももちろん共通してはいるんだけど、ぜひぜひ見てみてほしい。また、バンドの人たちがみんな一筋縄ではいかない人たちだし、フランク含め精神病で通院している人がいるわけ。で、その危ういところで、健常って言われる人の見えないものを見ている人の作品や表現の仕方ってやっぱ違うところから降りてきてるアイデアで、すげえなってのも感じるし、それを最初はシュールだとか、面白いなって見てられるんだけど、途中からね、その人たちの抱えてるものとか脆さとかそういうものに気づいてきて、どんどん痛くなってくるわけですよ。で、その頃には作品内でフランクがパニックになったりしてて、うわーってこっちも辛くなって、で、最後にフランクが歌う、I love you all の曲で、うわーってなるわけです。で、オープニングで大人の青春物語って言ったのは、普通に生きてきた大人が初めてそういう脆い人とか、物とか、作品に触れて向き合った時に渦巻くものっていうのは、ものっていうか、あと人生に及ぼす影響っていうのはね、学生時代の青春って呼ばれる頃に起こる物事と同等、もしくはそれまでに形成されているものが大人の方が大きい分、それ以上だよなって思うわけですよ。だから、学びとか分岐点っていう部分を含めて私はそう読んでみました。興味深い作品なのでぜひ見てみてください。あのね、ほんと賛否両論あるけどコメディって最初から言われてなければそんなにえって言われることもないと思うんだよ、私はこの話は。で、すごいイギリスらしい、映画かなって言われればそうかもしれない。すごく大きな盛り上がりがあるわけではないけど、痛いところをチクチクとついてくる映画だと思うので、一見の価値はあると思いますよ、と思います。ぜひぜひ見てみてください。では、次、行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
はい、お便りいただいてます。匿名希望さんからいつもありがとう。あれです。映画館、年明け一発目は思いついたのですが、年明け一発目は小林さんが2015年面白かった映画ベスト10と、面白くなかった映画ワースト3を発表したらどうですかという提案なんですけど、しない。なぜならば、優劣をつける意味があんまりないと思ってる。みんな違ってみんないいと思うんだよね、俺は。で、2015年一番燃えた映画っていうのだったら教えてあげてもいいっていう感じですね。じゃあ燃えた映画は多分みんな予想がついてると思うけど、次週ちゃんとお伝えしたいと思います。それではまた。
素敵な恋愛は大人の人生を変える、ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク、恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日、ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage アルファ。
みんなのレビュー。はい、基本情報いってみましょう。どんどんいきましょうね。ルーシーは2014年フランス制作の SF 映画です。基本、脚本監督はリュック・ベッソン監督。この方も知らない方はいないと思うけど、今でもよく言われるのは、レオン、フィフスエレメント、ジャンヌ・ダルクなんか有名ですね。制作や脚本で小林が個人的にお世話になったのは、リンチェの作品のキス・オブ・ザ・ドラゴンとか、ダニー・ザ・ドッグ、ステイサムのトランスポーターシリーズとか、最近ではリアム・ニーソンの96時間シリーズとかもありますね。主演は、スカイ・オハちゃんことスカーレット・ヨハンソン、ブラック・ウィドウことナターシャちゃんでマーベルでも活躍しまくりですね。個人的にはウディアレン作品でも幅を利かせていて、アクションもできてドラマもコメディも、できるナイスバディとして信頼を置いている女優さんの一人ではございます。はい、どんどんね、行くよ。お話です。ルーシーは夜遊びもお酒も好きなごくごく普通の女性。ある日知り合って数日の友人リチャードに無理やりアタッシュケースを運ばされたところ、相手は韓国マフィアで、体内に新種の麻薬が入った袋を埋め込まれ、そのまま運び屋として利用されてしまいます。ところが、袋が破れて謎の物質が体内に溢れ出し、彼女の脳に異変が生じてしまいます。普通常の人間は脳の潜在能力の 10% しか活用できませんが、ルーシーの脳はそれをはるかに超えて覚醒を始める。追っ手をやすやすと交わし、脳科学の権威ノーマン博士とコンタクトを取るべくパリへと向かいます。その間にも脳の覚醒はとどまるところを知らず、いろんな、いつしか自分でも制御できなくなっていくルーシーでしたが、というお話です。まあね、いろんな人にもういいから見ろ、黙って見ろって言われてたんですよ、ルーシーは。で、世間では酷評も多いようなんですけど、とにかく く、ま、いろいろね、見たところ。酷評も多いようなんですが、私はとにかく、アドレナリン出まくりの作品でした。脳の潜在能力の 10% しか使ってない人間っていうところから、じゃあその先を使いこなせたとしたらどうなるのっていう話なんだけど、そのイメージがとてもすごい刺激的で、自分の中の細胞とかニューロンまでゴゴゴゴゴゴゴって見てるだけで開いて動き出すような気さえしてくる。っていうか、自分もこんな風に物事を感じてみたいって思えるような、こんな風に、自分の能力を活かせたら、使い切れたらどうなるのかなっていう一つのイメージをとても強烈に鮮明に届けてくれる映画だと思います。まあね、もういい歳になってきて、今だからこそわからない分かってきたこと。わからないっていうことが分かってきたことっていうのがたくさん出てきて、学び体欲がここ数年ね、すごく強い小林なんですけれども、まあいろいろなこと勉強したりとか教えてもらったりするんだけど、これだとか、そう、こういうことなのねって、とか、めちゃくちゃガットフィーリングするときって、ブワーってアドレナリンが出て、脳がブワーって覚醒していく感じがするのね。わかるかな？見ててずっとそんな感覚だった映画はすごく久しぶり。ただ、かっこいい、ただただかっこいいとか、楽しいとか、もうとか言うんではなくて、もちろんそれはそれでキャッキャするしできるんだけど、そうじゃなくて自分にはそんな発想もイメージもないもの、でもすごく興味のある絶対に好きだって本能が叫んでるものを目の前にガンって突きつけられて、それを大事に収めるために脳が超高速でその置き場所をね工事しだして、一つの誤差も残さず吸収しようとガンガン動いてる感じ、学びたいとか、この情報を逃したくない、自分の中にこの要素を取り入れたいってそう思う感じ、そういう衝撃度でいけば、以前紹介したトミーとかそれ以来なんじゃなかろうかと思いますね。進化の話もすごくされていくんだけれど、この映画を見たら本当にこんな風に進化していけるんじゃないかとまで思ってしまう。で、そうなりたいって意識して思い描けるってことは、そこに向かっていけるっていうことだと思うからね。五感に集中して感覚を研ぎ澄ませるのって限界はあれども意識すればできることだから、そういうところからでも近づいていけるんじゃないかとか、近いものが見えるんじゃないかとか、そういうことも考えてくる。だからルーシーに近づくためにはどうすればいいのかなっていうのをすごい見ながら思っていく。で、とりあえず私はこの感覚はすごく好みで、別の世界を見た感じだったのね。で、私たちにはこんな可能性もあるのかもしれないって、本当に眩しいすぎるビジョンを見せてもらえたような感じ。こういう感覚は尊いと思うので、マジで見てみてほしい。で、とりあえずスピリチュアルもね、ちょっとかじってる小林の結論としては、リュック・ベストンはなんかバカでかい意志を伝えるメッセンジャーの一人なんじゃねえかっていうことですね。物語の中にも、こういう知識は、このたくさんの知識はどうしたらいいんだっていう問いに、それは伝えていくことだよって答えるシーンがあって、ルーシーは自分の得た情報や知識をその博士たちに伝えていくんだけど、同じようにリュック・ベストンはそういう人なんじゃないかなって、まあそれでもいいんじゃないかなって、たくさん情報を得てふわふわした頭で考えて幸せな気分になりました。とにかくですね、すごいドバドバアドレナリンが出る映画です。これね、好きな人はどうやって他の人に勧めているのか私は知りたい。どう、私の語彙力ではなかなか伝えきれないものがある。なので、ぜひぜひ見て、私はこういうところを人に勧めていきたいと思うこの映画のっていうのを教えてくれたらいいなと思います。ただ本当に賛否両論すごくあった。これもあった。すごく、全然わかんねえ、全然つまんねえっていう人もいたから、そういう意見も貴重だと思うので、気になる人は、レビューサイトとかいろいろ見てくれればいいと思います。私はおすすめです。では、次、行ってみよう！
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
はい、どうでしたでしょうか？フランク、ルーシー、興味持っていただけましたでしょうか？少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、次回はですね、もうすぐクリスマスからの年末年始というわけで、2015年最後は心躍るのいきましょうってわけで、大好きな80年代ロックで歌い踊ってください。ロックオブエイジス、いきまーす。トムパイセン。あと、匿名希望さんからお便りいただいた、21ジャンプストリートの続編である、22ジャンプストリートを行きたいと思いますね。他のも順次取り上げていくので待っててください。あと と告知です。告知、突然ですが、今月16日、もうすぐなんだよ、水曜日の土平日、亀有リリオホールと言ってですね、ちょっと大きい、結構大きいホールにて、産声ボイスオブコメディボリューム8年末スペシャルリターンズというリーディングライブにアンサンブルとして出させていただくことになりました。芸人さんとかアイドルさんとか声優さんのコラボ舞台ですね。演出はナルトのリー役などでおなじみの増川洋一さんで、なんとさらにチュートリアルの福田さんとか AKB などの AKB さんなどのアイドルさんの後ろでですね、小林が喋ったりセリフを言ったりしながらうごうご動きます。はい、19時からの一発本番です。ぜひぜひ、応援しに来てください。ぜひぜひ、お越しくださいまし。隣に住んでる方、よろしくお願いします。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通はともこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mantea0512 で、リプや DM でも、ぜひぜひお話ししてください。というわけで、ではまた、次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
政治家の豆知識。ファスニャンコとマイケル・ファスベンダーの続編が決まったプロメテウスは、実はエイリアンの前日談として企画開始されたもの。一度制作の段階でそれは否定されたものの、続編はエイリアン・コブナントと題され、いよいよエイリアンシリーズまでの流れができていきそうです。ちなみに、ゴーリキちゃんの吹き替えした女性主人公は続投しません、あしからず。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやすさん、おいしい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。